朝耳アラカルト。
北海道ライブ朝耳、毎朝この時間は朝耳アラカルト。パーソナリティが気になる話題、個性を生かした耳をそば立てたくなる話題をお届けします。今日火曜日は私八幡純のスポーツプレゼンス、ならではの目線と感覚で臨場感あふれるスポーツの話題をお伝えしてまいります。現在朝耳でもほぼ毎日お伝えしているのが、エンゼルス大谷翔平選手、カブス鈴木誠也選手、パイレーツ筒香嘉智選手などの活躍の話題ですよね。
はい、
まあ、今では日本で活躍した後にメジャーに挑戦するという流れはポスティング FA などの制度を利用して比較的スムーズに行われますが、その昔まずメジャーっていう選択肢自体がなかった時代っていうのが長く続いていたんですね。
はい、
でその流れが変わったのがですね、今から27年前の昨日、1995年の5月2日なんです。この日はロサンゼルスドジャースの公式戦、マウンドに登ったのが日本人メジャーリーガーのパイオニアと言われる野茂英雄さんです。野茂英雄さんをご紹介します。1968年8月31日大阪府大阪市出身の右投げのピッチャーだったんですね。中学までは目立った成績を残すような選手ではありませんでしたが、大阪府立成城工業高校に進学すると2年生からエースとなり、3年生の時には地区大会ベスト16の成績を収めます。大阪地区ってとにかく強い学校ばっかりなんで、
はい、
甲子園球場この成績はすごいですよ、はい、
ありますもんね。
ちなみにあの甲子園はあの正確に言うと兵庫県なんですけど、
あ、まあ、
関西圏というところではそうですね、
関西圏、はい、
はい。高卒後はですね、大学に進まず社会人の新日鉄堺へ進みます。でこの頃になると独特の体をひねる、後に名付けられるトルネード投法というもので頭角を現しまして、2年目には都市対抗野球にチームを導いて、その実力から当時まだノンプロメンバー、アマチュア選手だけで構成された1988年のソウルオリンピック野球日本代表に選出されます。でこの時のメンバーが後のプロ野球を賑わす、例えば古田敦也さん、それから塩崎哲也さん、野村健次郎さんなど、まあ、超豪華なメンバーで臨みます。結果は決勝でアメリカに敗れて銀メダルだったんですが、それを受けて行われた平成初のドラフト会議では未だに記録となっています。実に史上最多8球団からいいですか、12球団しかないのに8球団から1位指名を受けて、
半分以上
どころの騒ぎじゃない、ほとんどと言っていいですね。
はい、
で抽選で引き当てた近鉄バファローズに入団します。でその近鉄では開幕後なかなか勝ち星に恵まれなかったものの、4月29日のオリックス戦では17奪三振でプロ初勝利、これを完投で飾ります。
はい、
1年目からエース格の活躍を見せて、結局シーズン終了の時に18勝8敗防御率 2.91、 取ったタイトル最多勝、最優秀防御率、最多奪三振、最高勝率、投手4冠を独占します。でその他ベスト9、新人王、沢村賞、 MVP にも輝いて、なんと全部で8つの栄冠を手にするというスーパールーキーだったんですね。
お
ー、すごかったですから。
はい、
ちなみに先ほどご紹介したソウルオリンピックの銀メダルメンバーが退去してプレー級入りしたのがこの1990年、新人の豊作年というふうに言われまして、各球団になんと新人王候補が1人以上は必ずいるというすんごい年だったんです。
すごい。
そんな状況からこの年の10月から放送されたドラマ、素敵な片思いっていうドラマがあったんですけど、なんと登場人物の名前が与田さんとか野茂さんとか塩崎さんというですね、この年のプロ野球のルーキー選手の名字が役名で使われていたほど社会現象だったんです。
はい、
すごかった年のすごかった新人ということになります。でその後も野茂さんの活躍が続いて、なんと新人から4年連続最多勝、4年連続奪三振を最多奪三振をマーク、もう名実ともに球界のエースとして君臨し続けたという4年間だったんです。ただ野茂さんに転機が訪れたのは94年です。シーズン途中で右肩痛を発症して、新人の頃から続いていた最多勝、それから最多奪三振も途切れて、この年8勝7敗と好成績を収めることができませんでした。でね、問題起きたのはこの年のオフなんです。契約更改の席上で 代理人交渉というのを要求したんです。だから自分が交渉するんじゃなくて専門の交渉の人を立てるというのが代理人なんですけど、
はい、
怪我による成績不振を理由に拒否されます。でその他首脳陣や球団に対して様々な確執があって、結果的に近鉄球団は野茂さんが近鉄でプレーする意思を表明しない限りトレードや自由契約ではなく任意引退として扱おうとしたんです。自由契約認めないということは他球団でのプレーはできない、つまり日本球界から追放に近い形を取って制裁しようとしたとも取れる措置だったんですね。結局近鉄退団という選択をした野茂さん、活躍の場を求めてメジャーに挑戦しようとした野茂さんに待ち受けていたのは各方面からのバッシングだったんです。新聞や球団、プロ野球 OB などから態度が悪いだ、すでに肩は壊れているだ、メジャーじゃ通用するわけないだ、すぐに逃げて帰ってくるだろうとか、勘違いで自意識過剰、生意気、本当にいろいろ言われたんですよ。
はい、
ただ野茂さんはそれらの批判に対して一言も反論しませんでした。沈黙貫いたまま黙々とメジャーからの契約を待ち続けるんです。そしてついに95年2月にロサンゼルスドジャースとマイナー契約を結びます。年俸近鉄時代1億4000万あったんですが980万円になります。それでも記者会見では笑みを浮かべて、みんなに憧れられる選手になりたい、でも自分はこれから続く人のためにも失敗はできないと抱負を述べて渡米します。ついに5月にはメジャーへ昇格。そして95年5月2日村上正則さん以来31年ぶり2人目の日本人メジャーリーガー誕生となりました。ちなみに1人目の村上さんというのは野球留学で行った際にたまたまサンフランシスコジャイアンツの目に留まったという経緯で、野茂さんの状況とは少し違う部分があるんです。
はい、
そしてその不退転の決意でメジャーリーガーとなった野茂さんは1年目に13勝6敗防御率 2.54、236奪三振、見事最多奪三振と新人王を獲得します。つまり人生で2回も新人王を獲得するという野球界初の選手になったんですね。
お
この野茂さんの活躍がもたらした最大の功績というのは日本野球とメジャーの距離感なんですね。今まではオフに日米野球で来日したメジャーの選手たちにいい試合をしても、まあ、どうせ本気じゃないからななど、互いのレベルを測ることができなかったんですが、日本でも活躍した野茂さんがアメリカでも活躍できるなら自分もって思う選手が出てくるわけですよ。次にメジャーに挑戦したのが96年オフ当時千葉ロッテマリーンズに所属していた伊良部秀樹さんでした。ところが伊良部さんの移籍もまたちょっと物議を醸すんですね。伊良部さんのメジャー挑戦に対する熱意を受けてロッテはパドレスと交渉して2人の選手と伊良部さんの交換トレードをまとめるんですが、伊良部さんはあくまでもニューヨークヤンキースと契約したいと熱望するんです。代理人を通じてパドレスへの入団を拒否して日米球界を巻き込む騒動となります。結局パドレスは2人の選手プラス金銭を交換条件に伊良部さんの保有権をヤンキースにトレードすることに合意します。パドレスとヤンキースの間で伊良部さんを含む2対2のトレードが成立、最終的に三角トレードという形でヤンキース入団。この一件で他の MLB 球団から機会均等を求める声が上がって、皮肉にもポスティングシステムの確立というのにつながるということになります。でその後はですね、97年にあの佐々木朗希投手の師匠ともいえる吉井正人千葉ロッテマリーンズピッチングコーディネーターが日本人選手初の FA でメジャーで移籍で、この吉井さんも近鉄時代の同僚野茂さんに影響を受けていました。すでに33歳でベテランの域に差し掛かっていた吉井さんなんですが、2年目に12勝8勝を挙げたことで日本人選手の評価も高まり、で野手では2000年オフにイチローさんがポスティングで、で同時にビッグボスこと新庄剛志さんが FA で共にメジャー移籍して成功を収めたことで、以降日本人選手の評価は確固たるものとなったということなんです。まあ、いずれの成功も本当に素晴らしいものなんですけれども、やっぱりあの野茂さんがどんだけバッシングを受けても黙って挑戦したっていう、あれがなかったらおそらくありえなかったことかなというふうに思うんですね。
はい、かっこいいですね。
自分はこれから続く人たちのためにも失敗はできないという抱負を残して海を渡った野茂さん、 この精神があったからこそ今の日本人メジャー選手の活躍があると言ってもこれは過言ではありませんね、
はい、
もし野茂さんが失敗してたらおそらく今、
はい、
こういう状況にはなってなかっただろうなと思います。だからこそのパイオニアと言われる存在が野茂英雄さんでございました。今日の朝耳アラカルト八幡神のスポーツプレゼンスはメジャーのパイオニア野茂英雄と日本人メジャーリーガーについてお届けしました。そして明日の朝耳アラカルト朝耳リサーチですがマイフェイバリットスポット、こちらでテーマでお送りします。いよいよゴールデンウィークで様々なジャンルにおいてあなたのお気に入りスポットあると思いますよ。春夏秋冬を訪れたくなる場所、お気に入りのジョギングコース、ひいきにしているお店、あるいはスポーツ観戦では絶対この席とかあるんじゃないですかね。
確かに、
はい、あなたのマイフェイバリットスポットお待ちしています。宛先こちらです。
メールアドレスはあさみみアットマーク stv.jp、 ファックスの方は札幌0112027290番、そしておはがきでご応募の方は郵便番号060-8705 STB ラジオ朝耳リサーチ係まで。朝耳粗品歯ブラシの抽選対象ですのでぜひお寄せください。